みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は一日も早く行ったり来たりのダイエットライフを卒業したい皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
行ったり来たりじゃないパターンってあるの？一方通行
順調な方も稀にいますね。
いいね、そんな人。
いいね。
ワンウェイ行けたらどんだけ楽ちんか。
でもやっぱり皆さん行ったり来たりですけれども、まあ一番は留年をしてもらわないことっていうことで。
なるほど。
なるべく卒業を無事春ね終えて、まあいろいろ本当にね、うん、結婚式とか控えてらっしゃる方もいらっしゃいますから。
そうでした、そうでした。はい。
ね、綺麗に卒業をして、羽ばたいて行っていただいて、また新たな新入生を受け入れる体制を作っていくこともしたいななんて思いながら。
はい。まあ、先週、雪の話がありましたけども。
はい。
来ましたよ、哲夫さん。タイムラグありましたけど。
おっちゃん取り消しを押したよ。
嘘、押してんの？
ちゃん取り消しを押したよ。うん。
押さなかったんじゃないの？
キャンセル押しましたよ。
多分発送の方が早かったらしくて、ものすごい量が発注ミスかっていうぐらい都道府県なんですけど。
あ、来たよ、これかっていうのが来ましたよ。
すごかった。っていう言葉じゃ足りないくらい降りましたよね、うん、
びっくりでした。
こっちは昨日も来たんだよ。
うっそ。
ほんとこの前のが最後だと思って俺も喋ってたんだけど、
うん、
もう一回来た。
もう一回あったんだ。イエー。じゃあまた来るの？
今度はちゃんと一度も祈ってないよ、願ってないよ。
つるんとした鉄を打ちろ、うん、てるわけですね。
たらつるんとした雪になったよ。雨が雪になってしっかり凍って、今度はドカ雪って感じじゃなくって、
はいはい、
積もってるセンチは何センチだ、 2,3 センチいくかいかないかぐらいなんだけど、翌朝になって思いっきり晴れてるのに全然溶けないの。
晴れてるのに溶けないんだ。
もうそれぐらいしっかり夜中に凍ってしまって、で高速道路、都市高速、福岡、北九州、両方とも3つ、全部通行止め。パーフェクト。
なってましたよね。
はい。
そうなんだ。
そうだったんです。
おーわ。で、人のことを偉そうに私がですね、風邪ひかないでくださいね、なんて言っておいたらですね、見事に自分が風邪ひきました。
嘘。インフル？
いや、ちゃんと病院、今日ようやくですけど、行きまして。
みんな息止めろ！みんな息止めろ！映るぞ！喋るな。
うわ、音声感染っていう。
いや
ー、いや、ウィンフルではなかったんですけど、やっぱ風邪ですね。で、喉と鼻もう最悪でした。
喉と鼻と腰と、
あ、そうですね、腰もやっぱり、
また咳してくしゃみして腰が悪くなったとかじゃないの？
あ、でも本当にありますよ。
割れたらそこまでは今ひどくないですね、そう言われたら。
今、でも気をつけてください。本当に
ありますよね。
くしゃみで、そうです、うん。ぎっくり腰って咳とかくしゃみから起こることありますから。
マジで怖いな。
で、それ我慢して、無理な力入れて肋骨折れた人俺知ってるよ。
あ、あります。
ありますよ、ね。
もあります。
うん。もうそれ。
うん。
あります。
腰にズキンズキン来るからすっごく気を使って変に力を入れてしまって。
あ、なります、なります。うん、はいはい。
ちょっと前にその人が、なんかいい、咳の仕方を見つけたんだよとか言ってたら、それが良くなかったみたいで、肋骨いっちゃった。
いい仕方じゃなくて悪い仕方だった。
肋骨に負担をかけてただけみたいな。限界を軽々超えてしまったみたいな。
怖いっすね。
あります。で、肋骨って本当に意外と自分が気づかなくても折れてたりすることがある場所なので。
はいはい。
そうなんだ。
そうです。だから本当に今、哲夫さんが言われていたみたいなケースで、
うんうん、
その場ではなんかずっと痛いな痛いなと思っていたんだけれども、何も思い当たる節がないけど、うん、あまりにも痛いんで病院に行ってみたら、
うん、
折れてますねっていう診断が下る方とか、うん、多くいらっしゃいます。
折らないように気をつけないと。まあでも、だいぶ、プール先週通ったせいで、軽くはなってます。ただ、まだ、 完治はやっぱりしないんだねっていうのがよくわかりました。
7回プール行ったぐらいで治るわけないじゃん。それよりも本当にこの前の前の時にこの回数券終わる頃に完治ですって言ってたのが本気だったっていうことにアングリでしたよ。
ちょっと本気だったかな。これで治るならっていうあのカードを買うちょっと自分への後押しのつもりもあってですね、これで完治するんだピッて頑張って押した感じだったんですけど、もうちょっとしかないんですよ。2枚目買わないといけない。
まだ残っとるんね。
まだ残ってますということで、咳止めの薬が切れないうちにさっさと行きます。今週もメールをいただきましたので、ご紹介から始めます。
はい、
はい、今週はグレコミンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井さん、半助さん、哲夫さん、こんにちは。グレコミンですということでいただきました。
こんにちは。
昨年の10月から生活のリズムがいろいろ変わり、結果体脂肪も体重も増えました。ですが一番大きな違いは体の体調が良いことと空手を始めたことです。疲れやすさはありますが、血液検査の数値は安定しています。現在は夜ぐっすり眠れています。
お
シテレラタイムはほぼ毎晩熟睡してます。
おお、素晴らしい
素晴らしい、
いいですね。美人まっしぐらみたいな感じでしょうねこれ。2月に入ってからの1週間の運動は空手の稽古が週に2回、プールが1回、家で30分から1時間のトレーニングをするのが4回です。空手稽古は結構ハードですが楽しいです。食べる量が多くなったのでしっかり噛むことを意識しているようにしています。また体は冷やさないようにしています。少し食べる量を加減して意識して運動していると体が変わってきているのが自覚できるようになりました。体調が良いので疲れている日は、潔く運動を諦めて休養できます。今年はこの状態を維持して気持ちよく動きながら痩せやすい体に変えていくことが目標ですということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ああでもよかったですね。あのグレコミさんは以前メールをいただいた時もそうなんですけれども、やっぱりあの、はい、体調がなかなか優れないことが多かったりするっていう中で、
そうですね、
今回あの、はい、体調が良いっていうのはやっぱり嬉しいトピックですね。
そうですね、
体調が良くてスッキリしてる感がメールから伝わってきますよね。
うん、
あのとてもなんか充実してる感じが伝わってきて、
はい、
でまあその一番の今回要因は空手にあったっていうことで、
うん、
とてもだから空手を通して他にもいろいろ動くことを楽しんでいるのがすごく伝わってきますよね。
そうですね、すごい楽しそうですもんね。
はい、
で食べることも楽しみ、
うん、
あとあの痩せる方に向けて自分の体が変わっていることの変化も感じつつっていうことなので、
うんうん、
非常に良い方向にこう芽吹いているっていう感じですよね、ちょうど知識的にも、
うん、そうですね。シンデレラタイム毎晩熟睡できるのは羨ましいですね。
いいよね。
ハンスケさんそこ一番ね、あの一日の中でピークを迎える絶好調なタイム、
うん、ね、そうです。シンデレラタイムに寝てたことないかもっていう感じがするのでいけないなと。
まあでもそこをね眠れると非常にやっぱり体調も安定しやすいっていうのもありますし。
うん、そうね。
はい。だからとても、まあ女性で言うと、やっぱり見た目に大きい影響を及ぼすお肌に対しても、
うん、
すごくやっぱり肌の細胞の生まれ変わりっていうのを促しやすいので、
うん、
もう本当にシンデレラタイムに寝れるっていうことは女性はとても大きいですよね。
うんうん、
今僕の周りもだから夜更かしをする人よりも、
うん、
どんなに遅くても11時ぐらいには寝て早起きに変えたっていう女性が割と増えてきました。
ちゃんとそういう風にサイクルを考えて夜するんだったら早く起きてしようみたいな感じで書いてるんですね。
はい、切り替えて、うん、スタイルを今試しているっていうお話をやっぱり何人か、そうです、4人ぐらいは聞いてるので、結構皆さん意識されてるんだなっていう。
まあ、じゃあみんなシンデレラタイムに注目し始めてる感じなんですね。
そうです。あの先週メールをいただいたマリさんも、
はい、
なんかあのね、シンデレラタイムだから寝ようみたいな感じでツイッターで上がってたのもちょっと拝見したので、
うんうんうん、
ね、あの皆さんしっかり実践してくださって、特にでも女性は何度も言っちゃいますけど、お肌のためにも、
うん、
その時間帯に寝られるっていうことはもう見た目に関して影響が大きいですから、
うん、
ぜひできる方はその時間帯に寝られると、
うん、
とてもね、あの体調まで含めて、
うん、
良いことが多いと思うので、
うん、
僕もシンデレラタイム寝たいです。
ですよね、
うん、この
いやダメ、哲夫さんは
ハンスケの都合に合わせてシンデレラタイムに入ってから収録っていうのはなんとかならんとですか。
はい、シンデレラタイムから始まってます。
始まってますよね。
はい、
ダメ、哲夫さん編集とかもしてもらわないといけないから道連れです。てか俺が先に寝てたりしそうで怖いんですけども。
やだー。
はい、まあ、でも本当にね、すごくこういういい状態になったというご報告をいただいて私たちも非常に嬉しいです。このままね、
はい、
空手楽しんでいただいて、順調に頑張っていただければと。また、経過報告お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
なんか偉そうだぞ。上から目線だぞ。
上から目線になってた？うん、まあ、よろしくお願いします。ということで。
何をお願いするの？
まあ、こういうメールいただくとやっぱ嬉しいですからね。ぜひまた。結果報告の方をお送りください。ということで、続きましては私たちの成果発表です。
はい。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
デジタルスタジオ What's New。
はい、今週の成果発表です。
よ
っ、今週は私からと思っていたんですが、まあ、たまには哲夫さんに譲ってあげましょう。哲夫一郎プレゼンツ成果発表です。
お願いします。
なんか利用されてる感がある哲夫一郎です。はい、でも今回はまあそうですね、引き立て役ですから。
いやいや、そういうわけじゃないけどね。
らしく、はい。だって安く、役らしく、本当に今回面白くないです。
うん。
運動、
うん、
1回、うん、以上、う
ん、いや、面白い、あ、面白いとか言っちゃいけないね。1回あ、拍手しちゃいけないんだ。
本当に心の底からなんか俺がマイナスに行く方願っとやろ、あなた。
いやいやいやいや。1回、ほら、追いついたらちょうどいいかな、とか思ったりもね。
追いつくって？
いや、なんかほらウエストさ70代先入っちゃいそうだしさ、一回追いつこうかなと今。
体脂肪なんかはるかに俺より上いっていらっしゃるじゃないですか。
あーね、体脂肪はね、なんででしょうね。
なんでです
。でもやっぱウエスト、体脂肪よりねウエストの方がいいなって思いました。
でも身長も違うしさ。
うん、
そこで、
うん、
そこでむやみに比較するか。
うん、なんとなく。
なるほど。はい、じゃあ今週です。
はい、
そんな感じで運動ができない、まあちょっと雨、うん、雪もあったっちゃあったんですが、
はいはい、
仕事がちょっとなんかグズグズあったかなという感じです。
はい、
食事はそんなに、急激に多い少ないはなかったはずです。
はい、
という私が運動が減るとどうなるか。
うん、
体重です。
はい、
前回もう笑いよるし。
いや、笑ってないよ。
もう笑いよるし。
笑ってないって。
何ね、
大丈夫。はい、
お願いしますよ。
大丈夫です。はい、
あ あのリスナー様に告げ口こっそり言うと、ハンスケの今テーマの一つで、
うん、
自分が喋るときに笑わないっていうのを言ってるんですけど、
うん、
全然できてないね、はい、あんたね。しかもそれを変に気にしてさ、人が言ってることを笑わないと区別がつかなくなってるんだよね、今ね。
そうそうそうそう。先週そんななってました。確かに。はい。
もう、訳が分からなくなってます、ハンスケに。
はい。
それに釣られてしまいました。前回の体重 68.6 が、
はい、うん。
じゃん70.0!
1.4 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。
これを見て笑ってしまったわけやね、あなたは。
いや、面白いじゃん、今週の成果発表。
面白くないよ。あ、また人の不幸をそんな風にさ。
いやー、ここ、やっぱ順番間違えた。これ後ろに持ってくればよかった。って後悔してます。はい。
ハンスケ君は人が気にしてることを笑っていけないと思います。
いけないと思います。反省します。はい。
すごいニヤニヤしながら反省しますって言ってます。
反省してない。一番腹が立つ感じですね。はい、この番組参加させていただきまして、最高、はい、最悪と言っていいんでしょうか、
うん。
体重マックスに届いてしまいました。
あ、これ過去最高。
大台に。
大台に乗っております。私が自分で iPhone 用の記録用に用意した、記録したフォーム、Google ドキュメント入力用のフォームに、
はいはい、
68.9 までしか記録できなくてですね。
はい。
70がないんです。はい。じゃあ続きまして、体脂肪です。
はい。はい、
前回ご紹介したのが 22.3% でした。
はい。
今回は、じゃん !24.3%。
まだ早いですよ。2.0% のプラスです。お疲れ様です。
お疲れ様です。その、ギリギリな線を見出しましたね、その。音量の加減みたいなの、はい、素晴らしいです。お疲れ様です。
自分もやろうと企んでるみたいなのを答えてもらっていいですか？ものすごい伝わってくるので。すごい鼻の穴が開いてる感じが伝わってきます。
そこかーとか思いましたけど、はい。これまた随分お増やしになられましたね。
増えたねー。
びっくりですね。
雪が降ると増えるんだね。
いや、それ関係ないでしょ。あ、でも、そっか、雪降って動けなかったからってことなのかね。うん、
しかも、珍しく、この収録直前に今日、運動ができなかったので、
うんうん。
できなかったんです。で、
はい、
最近は、その、3週ほど前からは、
うん、
運動、夕食後に結局 1.5 リッターを飲むから、それ増えてますよって話だったんだけど、はいはい、今日、
うん、
飲んでないのに70なんだよね。
ああ、そっか、はい、運動してないから、運動用の水分が入ってないのにってこと。
これだけ言っております。
わあ、ピンチですね。
サクッと終わりにしました、ね、
いや、そいつぶりじゃなかったんだけど、いや、俺だったらすげえ焦るなとか思って。
まあ、はい、でも上がった量は確かに多いですけれども、逆に言えば、はい、動いたら落ちる量っていうことではありますからね、今の鉄道さんの数値の推移を見ていると。
ああ、そうだ、忘れてた。
そうなんですよ。で、これ急激に上がるっていうことは動いたら落ちるってことなので、
この人ジェットコースターだからね。
そうです。だから動いたら落ちてくるので、まあまあまあ、そこはそんなに動いていないと乗るっていうことが数字に出たっていうだなっていうところですよね、今回は。
ウエストです、
はい、
前回ご紹介したのが 81.4 でした。
はい。
今週は、じゃん !81.1!
うわ
0.3 センチのサイズダウンです。
あれ、
ありがとうございます。
ちょっと言い方不謹慎ですけど、これは面白い
です。ウエスト減りましたね。
はい。
どうなってるのって感じですね。
減ったよ、もう、この一週間、だからウォーキングはほとんどしてないようなもんで、一回だけでしょ、
うん、
だからムーボレックスとか、あの、長井先生のメソッド系だけだよ。それもそんなに、そんなに一生懸命、回数2回も3回もしてないんだよ。
フロアブリーズとか。
うん、一回はやってる。で、未だにその、 ストレッチ系を2回っていうのができなくて1回しかできてないんだけど、
はい、
それぐらいだよ。
いや効くんですね、フロアシリーズ。
いや、あの一応そのつもりでご案内させてもらってるので、あのものすごい今一言みたいにびっくりしたんですけど、
今リスナーさんと俺と中井先生がはって本気で関西を振り返ったよね今ね。
いや、ちょっとあの目が丸くなりました。
あのね、ちょっと できないからね、すごいね悔しいんですよね。
まあ今半助さんはあのねやると危ないのもありますから、そこはあのもっと良くなってからっていうことと、あと今回哲夫さんの数値ですごく面白いって言ったのは、
はい、
あの体重これだけ今回増えてるじゃないですか、
はい、
にもかかわらず、
うん、
いろいろムーバレックスだったりフロアシリーズだったりのいわゆるメソッドを使っていただいて、
うん、
そのことで結果サイズダウンが測れてるっていうことは、
うん、
あの汗をかくっていう作業とサイズを落とすっていう作業が、
うん、
割と別々でも体が変化していくっていうことが一つ明らかになっているのがとても面白いと思ったんですね、
うん
うん、今回は思いっきり脂肪も増えてますよね。
そうですよね、
今まで増えてもちょっと水分だろうみたいな感じが中井さんが言ってくださったじゃないですか、
はい、
今回明らかに脂肪が
ですね、もうそのまま増えた分乗ったっていう感じでいるにもかかわらず、
はい、
本来だとやっぱりウエスト周りって脂肪が増えるとついてくるパーツじゃないですか、
はいはい、
にもかかわらずそこは減っている、
うん、
増えてて絶対にあの叱るべき比例関係じゃないですか、
うんうん、
それが今回はウエストは落ちてるっていうのは、
うん、
とてもあの多分同じように悩んでる方もいらっしゃると思うので、
うん、
すごくあの勇気づけられるし、あとはあのそのフロアシリーズとかをしっかりやっていくことで、
うん、
体型の変化が測れるっていうのを今回の数値が証明してくださってると思うんですね、
うんうん、
これだからとっても面白いですね。
フロアシリーズなんかね寝ぼけてやってるからそんなにめちゃくちゃ神経質ないっていうね見られた。
寝ぼけてるんだ。
その代わりに寝起きにやるのが苦にならなくなったので、
うんうん、
習慣っぽくはなったんだけど、その分ね、うん、なんかねそんなにムーバレックスの時はやっぱりこう手の位置とか気にするじゃないですか、
はいはい、
そんなのがないからね、なんかやってるって入れていいのかっていう不安があるぐらい、
うんうん、
だけど他に動きらしい動きしてないし、あとですね中井先生、
はい、
その体重は 1.4 キロで脂肪が 1.7 キロ増えてるんですよね、
はい、
でついてる場所が変わってるとしか思えませんよね、ウエストが減ってるっていうのが。
そうですよね、他の場所についているので結果としてその数字になってるっていうことですもんね、
はい、で、あの未だに僕そのラスボスお腹周りだけはてっぷり残ってるんですよね、
はい、
で最初に本当におへそから水平にこう一周回るような感じでいくと、
はい、
84とか5ぐらい軽くいっちゃって、
うん、
そして今僕のルールではおへそをさえおへその正面さえ通ればあとは一番その中で痩せてる位置斜めでもいいにしてるので、
うん、
そこから斜めの位置を探っていくんですけれども、
うん、
お腹の水平の一番太いところも前より少し細くなってるんですよ。
お
でさらに斜めにしてこの数字になったんですよ。
お
だから残ってるお腹の方も少し減ってる、だから完全にお腹以外のところに脂肪がいっちゃった感じなんですよね。
そうですね、でとにかく大きいのはやっぱり哲夫さんがもう本当に番組に参加してくださってからずっと言われているように、
うん、
お腹の周りを落とすっていうことに対して、
うん、
すごくあの当てはまっているっていう感じですよね。
すごい中井先生
ありがとうございます。っていうかあ
のすごいぜ、うん、
それを半助さんが結構人ごとで捉えてるのが若干ちょっとあの悲しくはあるんですけど。
ええ、どういうことどういうことそんなことない。半助
さん腰が良くなったらやりましょうね。
そうなんですよ。だって、37ダイエットでツイッターとかで見てると、
うん、
やっぱりそのフロアブリーズ、フロアクランチとかをやってて、ウエストをキープできてるとか、細くなったとかいっぱい書かれてるんじゃないですか。
ああ、書いていただいてますよね。確か、うん、まーさんだって。かなと思うんですけど、
うん、なんかいやでも何人かの方が書かれてるのを見てて、
はい、
あーと思って、まあ、先週もちょっとやってみたけどみたいな話をしてるように焦って、はい、あじゃあ俺もやっぱりやろうとか思うんだけどちょっとまだ痛いんですよね。
よくなったらやりましょうね。
ここだけ聞いたらなんかすごい一生懸命ないい子半助くんかわいそうみたいな感じするけどさ リスナーさんよりも早くあんた聞いとったんやん。やろうと思ったらできとったんやん。
痛くなる前にね。
しかも痛くなった原因運動不足やったやん、あんた。自分を悲劇のヒーローみたいに言うけどさ。
うんうん。いや、いいじゃん、いいじゃん。
はいをやっとらんかったけ、プール様から呪いをかけられたんやろ？罰が当たったんやろ？
プールさんね、なんか行くとすごく楽しいんだけど、うん、まあ今は仲良しですよ、プールさん。
嘘つけんわ、キャッチしたらいかんつもりぐらい。
カードがなくなったり、いかなくなったりとかね。ちょっと聞いてみましょう。
はい、じゃあ、鉄道一郎の正解でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした、
はい。ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ、続きまして、私の正解発表です。
お願いします。
よっ、プール、仲良しになったんですが、今週の運動です。プール1回。
は？
以上。
は？
1 キロ泳いで1キロ歩いてきました。
あ、でも距離は割とコンスタントに1キロ1キロで動けるようになったんですね。
うん、あ、そう、そうだ、それを言わなきゃ。ですね、先週ちょっと歩行の時間をいただきまして、永井先生に、アドバイスをいただいたんですが、ですね、私が今までやってきたパターンが100を泳いで100歩いてたんです。
100ごとに泳ぐのと歩くのを切り替えるっていう感じですね。
放棄してたんですね。
はいはい、
で、心拍が、上がるのは調整してました。25メートルずつで。で、泳ぐと心拍が上がるので25で止まって少し落ち着かせてっていうのをやってたんですけど、ちょっと高めでもいいですよっていうアドバイスをいただいたので、今回は、
心拍数が高めでもいいってこと？
はい、
はいはい、
心拍数少し高めぐらいで行ってみてくださいっていうアドバイスをいただいたので、今回その止まるのは止まってるんですけど、うん、止まってる時間を短くしてみました。
おう、
のと、先週ご紹介しました無敵タイム、
うん、星食べちゃうやつですね。星取っちゃうやつだ。
はい、
変な幻覚が見えるときですね。
幻覚、うん、ちょっともう見えてるかもしんない。
プールの中でオーバーオールを着てる感じのやつですね。
ヒゲも生えてきたりね、感じのタイムが今回もありました。その前にやっぱり体が暖かくなってきて、泳いでる時にこう疲れをあんまり感じず、どこまでも泳げるぞみたいな状態になったので、
今回はその時間って長かったですか？
長くできました今回。って言っても400ぐらいかな。
言っても1回ですからね。風があったから、
はい、いやその無敵タイムになった時にあまり休まずにしたんですよ。ウォーキングすると落ち着くんですよね、心拍数が。
はいはいはい、
そうですね。
なので今回100ずつ交互にやってたのを、300まではやってました。でそっから、
ごめんなさい、でもウォーキングの時も意識して早く動かすと心拍数下がらなくできない？そういえば、うん、ゆっくり歩いたら下がっちゃうけど、
うんうん、もりもり歩くとね、ぜぜはははになります、
うん、
でもね、僕基本的に下がる感じはあるんですよ、ぜぜははが。
はい。
で、今回は300から600じゃない700までの間をウォーキングしないでもひたすら泳いでみたんです、
はい、
そしたら、400スルーといけて、まあ、結果時間が短くなったので1キロ1キロいけた感じなんですけど、でそのウォーキングの件もちょっと永井さんに聞いて、瀬戸さんが言ってたみたいに早くもりもり歩くパターンと、
うん、
大股で歩くパターンと、
うん、
その前に試してたのでどっちがいいんですかっていうのを聞いたんです先週ね、うん、
はい。
で、どっちもありと、
うん、
で後ろ向きに歩いたりカニ歩きしてる人がいるんですけどって言ったら、
うん、
それもっていうお話でしたよね。
そうです、もうとにかく前後左右全て使って動いていきましょうっていう話で、
うんうん、
提案したんですね。まあ、あの、半助さんの場合は、あの、痩せることももちろん目的の一つではあるんですけど、
うん、
今、一番ね、あの、プライオリティが高いのは、
うん、
腰を、チケットがなくなるまでに直すっていう、この、かなり無謀な、敵がね、どうしても優先順位が上がるので、
はい、
そのために必要なこととして、
うん、
提案させてもらったんですよね。
はい。で、それを試してきました。25メートルプールなので、早歩きで25。で、後ろ歩きで25。で、左右それぞれで25ずつ。で、やってみました。
はい。
はい。
ものすごく、足が痛くなりました。筋肉痛みたいに。
あ、足の筋肉をでも使えたっていうことですものね、それは。
だから普段、その、まっすぐだけ歩いてた時と全然違うとこ使うんだなっていうのが感じれましたね。うん、横歩きした時は特に、あ、これすごい効くっていうか、きつっていう感じがしました。
そうですね。まあ、横歩きも実は結構バリエーションがあるので。
そうなんですか。
単純あります、あります。なのでちょっと動き方を変えたりするだけでも、
うん、
またあのかなり腰の状態の改善にもプラスになっていくのと、やっぱりあの一番腰を痛めていった時に原因になるのって、まあ運動不足もちろんそうですけど、特定の動き方って言ったらいいんですかね。例えばあの基本的に人間って前を向いて全ての行動を起こすじゃないですか。
はい。
なのでそうすると前を向くために筋肉が簡単に言うと全体的に使われますよね。
うん。
ただ人間の筋肉っていわゆる表と裏のバランスで成り立っているものなので、
はい、
使い方が偏ると筋肉の、
はい、
要はのバランスもアンバランスになりやすいんですよね。
ほうほうほう。
なのでいろいろな形で動かしてあげることで筋肉の動き方の均衡を図ってあげると、
はい、
筋肉もほぐれやすくて、
うん、
腰の姿勢を安定させる上ですごく楽にしてくれるんですよね。
はあ、
それがあるので半助さんにいろいろな形で動いてもらうことをお願いして、
うん、そうですね。なのでね、全部終わった後に上がった時にすねってすねでいいんだよね、弁慶の泣きどころっていうんですかね、
はい、
のあたりの筋肉がつりそうな感じ、
すねの外側のあたりですね、
はい、
少し頸骨筋っていうすねの筋肉があるんですけど、
うん、
そこですね。
そこはすごい張ったようになりましたね。今まで1キロ行った時もそういうのはなかったんですけど、わ、こんなとこ痛くなるの初めてだと思いました。
あ、で、半助さんはそこがおそらく相当凝ってるはずなんですよ。
あ、ここ？
で、頸骨筋って足首を動かすのと関係が深くて、うん、
はい、ムーバレックスの一番が硬いのはそこら辺だって長いですよ。
そうです、そうです。
すねの筋肉が硬いはずだって言われてましたよね、長井さんがね、はい。
で、屈伸とかに苦労するので、うん、その、まあ、簡単に言うと、反動が腰に来やすいので、
はい、
頸骨の筋肉、すねの筋肉をちゃんと使ってあげられると、
うん、
そこをほぐすことによって、
うん、
腰への負担も当然減っていくんですね。で、あの、頸骨の筋肉が緩んでくると、姿勢も伸ばしやすくなるので、
はい、
腰の負担がすごく減っていくんですね。だからあの頸骨がすごく頸骨筋が痛くなったのは半助さんにとってはとても良い運動だったっていうことですからね。
じゃあやっぱりいろんなバリエーションで歩くのがいいっていうことですね。
そうですね。でもちなみに半助さん、水の中で要は 2000m 動いたじゃないですか、
はい、
時間的にはどのぐらい使ってるんですか。
ね、1時間超えちゃいます。
超えるよね、
1時間半とかそのくらいですか。
半まではいかないですけど、1時間20、15分は使っちゃってる感じですね。
早いんじゃないの、うん、
そうなんですかね。いや、今回、ちょっと早かったですけど、初めて1キロ行った時はもう1時間半、ほぼ、行っちゃいました。
なんか俺だったらもうちょっと行くような気がするけど。
あ、そんな感じですか。いや、その時間が早いのか遅いのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、その心拍を少し高めな状態でいいと思いますよって言われたのを意識したら、あの、絶対的な時間は短くなりましたね、やっぱり。 まあ、止まってる時間が短いからっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
あと動きやすかった感じがしました。きついんだけど、うん、比較的その無敵タイムが長かったりとかしたのもあって、うん、簡単に言っちゃうとちょっと楽にいけた感じがします。
お、動くのに程よいところで動かせたっていう感じですよね。楽っていうよりもちょうどいいところが見つかったっていう感じですかね。
だから今まで下げすぎちゃってたんだなっていうのが思いました
ですね。だから今回のペースを基準にして動いていけると、
はい、
1時間15分または20分くらいの時間で 2000m が動けると、
うん、え 2000m になっちゃうの今度。ああそうか、
そうです。 1000m 歩いて 1000m 泳ぐので、まあ、2000m ですよね、うん、ただ僕ちょっと実は気づいてることがあるんですけど、
はい、
賢明なリスナーの方だともううっすら気づいてらっしゃる方もいると思うんですけど、
ほう、
何か何か、
実はまあそんなに普段から水泳をずっとやってたとか、
はい、
生活習慣の中に水泳があるとかいう方でなくて、
はい、
2000m って結構な運動量なんですよ、
うん、
うんうん、
で普通だとそのくらい週に1回動いたら、
うん、
ものすごい倦怠感で、
うん、
その後何も手につかなくなるはずなんですね、
うん、はいはい、
でも半助さんその後割と普通に日常生活を送れるんですよね。
あ、でもね、そこら辺だいぶ楽になりました。最初の頃やっぱりありましたよ。
でもそんなに今の時点でも楽になるはずがないっていうと、別に半助さんが怠けてるとかでは全然ないんですけど、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
半助さん相当スタミナがあるんですよ。
そうなんだ。
普通はもう多分1000から1500で慣れてなければバテるはずなので、う
ん、はいはい、
2000動けるって結構なスタミナですね、
うん、
まあもちろんね、水泳とか趣味でやってらっしゃるとか以前やってたとかいう方は別ですけど、
はい、
そういうところが全くなくてプールに入って2000っていうのは、
うん、
かなり疲労感だったり倦怠感だったり眠気を催すものなので、
はい、
半助さんが日常を遅れてるのを見て、
うん、
あ、ものすごいスタミナを持ってるんだなって僕は実は見てたんですね。
お、やるの俺
かい、やっぱ変な薬なんじゃないの？
変なこと言って
る。タイムとかさ。
変な薬。
もうちゃんと自首したら？ちゃんと面会行ってあげるから。
来てくれんの本当に？
いや、遠いと思うけど。年に1回ぐらいは行くようにする。
年に1回？半年に来てくれんなら。
無敵タイムだの、ポッポ感だのさ、なんかおかしいと思ったもん、うん、俺そっち側で。
いや、無敵タイムは。
先週も編集しながらさ、いい音なんか、ポッポ感が、ポッポ感がとかさ。
だって何て言ったらいいのか分かんないんだ。ポッポ感で、
わ、ちっちゃい子でもさ、僕ね、チャプチャプじゃねえ、シャンプーするとき目つぶらんでできるんよとか言って、ハンスケさん、人様と話すときにはちゃんとお風呂って言いなさいみたいなさ、恥ずかしかったもん、編集しようってこっちが。
ポッポ感？え、ポッポ感って分かりやすくない？
恥ずかしいよ、いい大人が。
大人の使う言葉
じゃないよね。
ものがありますよね。
あ、そうなの。ポッポ感をね、こう広めようかなと思ってたんだけどね。え、なんで、でもいいじゃん。もういいよ、ポッポ感で。ポッポ感でいいわ。いいよ。
今まで、こう、うん、クールな大人ぐらいやったらギャップで面白いんだけどさ、なんか子供っぽいって言う後にポッポ感が出たら苦笑いしかないって。やっぱこいつみたいな。
うっそ。で、クール、一回クールになればポッポ感が。際立ってくるのね。
もうクールになればっていう発想が多分、うん、ならない。
ならない、そうですね。クールな人はそれを意識しなくてなってると思うよ。
ああ、そうなんだね。ポーカーフェイス、いまだにできないしね。
だから、もっと多分、崩れたらいいと思います、逆に。
あ、そうなの？
ちょっともう、うん、片方から青っ鼻が垂れてるぐらいのイメージで、パッパーンっていうぐらいの感じでいった方が。
いや、あそこまでか。まあでも、青っ鼻は、昨日の晩散々出したのでいけるかもしれないな。
治ったんですか？
朝だいぶ楽になったんですけど、もう咳止まらない、鼻止まらないで寝れなかったんで、ちょっと今晩もだと死んじゃうなと思ったんで病院行って薬をもらってきました。咳止めゲットしたのでもう大丈夫です。まあ今日は寝ますよ。 グーグーガーガー、シンデレラタイムは外れちゃうかもしれないけど、しっかり寝て明日も頑張るぞということで、
今週シンデレラタイム半分終わるやんもう
お、少しの残して寝れるように頑張りましょう。ということで、今週の成果発表です。先週ご紹介した体重が 76.6 でした。今週の体重、じゃん、 75.5。
おぉ、 1.1 キロのマイナスです。
おぉ、おめでとうございます。
ありがとうございます。来ましたよ、先週の分が。今週1回しか行ってないけど、
風さん、ありがとう。
あ、風かな、そっちかな。
鼻水が 1.1 キロ出たんじゃないの。
あ、そういうことか。青っぱな 1.1 キロ減りましたってこと。いや、そんなことはないですよ。選手の分が来てるんです。来てるんです。ということで、体脂肪です。先週ご紹介した数字が 18.6 でした。今週の体脂肪です。じゃん！ 18.8。
10.2% の増量です。
お疲れ様です。やっぱり鼻水だったんですね、これ。
鼻水だったの。
完全水分だけ抜けた
んでしょう。ね。
ですね。
だから脂肪率は上がってしまったんでしょう。
はい。鼻水で体重を減らすっていう。
ねえな。
風ありがとうみたいな感じになってるな。ウスス。先週は予定が89になっていなきゃいけないところが 89.5 でプラス 0.5。最低ラインを超えてしまっておりました。
はい。
で、この収録時点で残りが、残り305日。
もう300日ちょっとしかないんですか。
そんななってきております。予定でいきますと、88.8 が最低ラインと。ここをクリアできているかが今週のポイントです。はい。先週ご紹介したウエスト 89.5 センチでした。今週のウエスト、じゃん、 89.0。
ん、
微妙やな、微妙やな。先週からは 0.5 センチのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でも最低ラインからは 0.2 センチオーバーです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
宿題を1週間遅れで出された感じですね。
あーはーはーはー。提出2週分は行ってないけれどもということなんですか。
そうですね。
まあ風さん、腰痛さん、もっと来てっていうことですね。
いや、もういいです、もういいです。動いて減らします、動いて減らしますよ。まあでもプラス 0.5 だったのが、まあ 0.2 までこうプラスを幅を減らしたので、来週
トントン、まあ、物はいいよやね、それはね。
マイナスに していきます。ということで、私の成果発表でございました。
猫好きさん締めて
ということで、民大優等生の猫好きさんに最後締めていただきましょう。
ただただただソフトもただただただただ、通話もただ、ただただただ、ソフトもただ、ただただ、
こっちが本当の無料通話。
ただただただ、
つかい。
はい、今週も猫好きさんからメールをいただきました。こんばんは、猫好きです。前回の放送で永井さんに大丈夫と言われ、かなり心が楽になり、さらにやる気が出ました。ありがとうございます。
よかった。
永井さんは私みたいな怠け者にも寛大でいらして、毎回救われています。前回、半助さんが心配することないじゃんっておっしゃっていましたが、
私。あなたには言われたくないです。
私もポッドキャストに投稿してから早いもので半年になります。
ああ、もうそんな経つんですね。
はい、途中怪我があったものの、結果体重は増えることがあっても、大して減っておらず、永井さんにご迷惑をかけているのではと心が焦るのです。結婚式までに痩せたいという気持ちはありますが、それより私が太っていることで人様に迷惑がかかると思うと、プレッシャーで今やってることが正しいのか正しくないのか正確な判断ができなくなるのです。でもきっと永井さんはそのことを察し、前回も何度もおっしゃってくださったんですよね。ありがとうございますと。 今週は仕事が忙しくあまり運動ができませんでした。その代わりに食事でなんとか頑張ったつもりです。ということで今週の運動は、プール1回、クロール40分、ウォーキング20分、自転車通勤3キロ、往復6キロが2回、ムーバレックス4回、SER2 回、岩盤浴ストレッチ、が2時間でした。この場を借りて前回の放送で料理について話していただき、ツイッターでの反響が増えました。メッセージをくれた皆さんありがとうございます。皆さんの何気ない一言に救われています、ということでいただきました。今週、はい、猫月さんの成果発表です。体重です。先週ご紹介した体重が 72.3 キロでした。今週の体重、じゃん、 72.5、
0.2 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 38.0 でした。今週の体脂肪、じゃん、 37.5。
お、 0.5% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 96.3cm でした。今週のウエスト、じゃん、 96.0、
0.3cm のサイズダウンです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいじゃないですか。プレッシャーもものともせず、ちゃんと数字を出して。
まあ感じつつですよね。もう本当に猫好きさんがそういう風に感じられるのはね、あのダイエットで頑張ろうとされる方であればあるほど、
うん、
プレッシャーを受けちゃったりとかするんですよね。特に猫好きさんはやっぱりこうやって成果を毎回報告してくださって、
うん、
皆さんにもお伝えしている分、
うん、
一生懸命やらなくちゃっていう気持ちが働いていて、多分すごく苦しんじゃうのはあるなとはやっぱり思ってたんですよね、
うんうん、
でいつもまあ言っている通り、やっぱりあの痩せることって基本的にはあの楽しいことなので、
うん、
楽しく痩せてほしいなとはやっぱりすごく思っているのと、
はい、
プレッシャーを感じる人ほど痩せにくくなるっていうお話は前からしている通りなので、
はい、
ああそっか、俺プレッシャー感じすぎてんだな。
その前にあんた逆走するやん。
はい。
なのでですね、プレッシャーはなるべくあの受けないでというか、あの僕は全然あの、はい、そういう意味ではあの猫好きさんには毎回助けていただいてる感じはすごくありますけど、
うん、
迷惑をかけられてるっていうのはかけらも感じたことがないので、
うん、
楽しんでやっていきましょうっていうことと、あと猫好きさんの今のアプローチがちゃんと身になってくるのは分かっているので、
うん、
そこに関してはあの本当にあの続けていただくっていうことが今は一番大切なことだと思っているので、うん、
はい、
いい意味で焦る必要が本当にないので、うん、今できることを今と同じように続けていきましょうっていうのがもう本当に猫好きさんにとって一番意識をしていただけるとありがたいことなのかなと思っております、
はい、
でね、あの今食事の写真もいろいろと献立をツイッターで上げられて、
はい、
あの女子部の皆さんが非常に反応されておりまして、
うん、私も拝見しました、
はい、であの半助さんがツイートでこれがマッチじゃなくてメニーなんですねって入れていたマッチが、
うん、
試合の方のマッチなんですね。スペースが試合になっちゃってるなと思って見てたんですけど、
そうなんだ、
間違ってたんだっけ俺。
そんなところでオーディションを作ってるのか、
ちょっとびっくりしました。
MAT…
試合させちゃってる、
MATCH になってたんですね。
はい、
間違ってたんだ。
MUCH の方のマッチって
ことマッチですね。
中学からやり直せ
ね、そのマッチ、まあ、たっぷりっていう意味でのマッチが、あの猫好きさん本当にあのお食事のバリエーションとかをいろいろ工夫されていて、
すごいですね、うん、
あの写真で見てるだけでもあの食べたい感じになりますよね、
うんうん、なんかいろんな食材使われてる感じが、でなんかね料亭なのっていうぐらいなんか綺麗に作られてますよ ね、
ね、盛り付けとかも含めてすごく綺麗に毎回毎回、だから写真あれはでも記録で残しておけると、
うん、
後で絶対ご自身のためにもなるので、
うん、
大変だと思うんですけども、ぜひちょっと続けていただけると、
お、
そのことでモチベーションを他の方も多分たくさんもらえると思うので、
うん、
ぜひぜひあの皆さんのためにも続けていただけると、
うん、
楽しみにしてらっしゃる方多いはずなので、
うん、そうですね、ぜひこういうのを食べてますっていうの、なんかああいうミニーなお食事は私はほとんどないの、ラーメンとかそんなのばっかり開けてる私からすると反省ばっかりですけど、
ハンスケさんワンプレートとかワンディッシュとかでドーンっていう感じで、
ドンブリーとかそんなのばっかりしか開けてないのがえらい違いだなと思いました。
でもとてもだからアプローチをしっかりされているので、
はい、
今やっていること本当にあの楽しみながらぜひ続けていただいて、あとはもう逆にそれを見ている皆さんで、
うん、
一緒に結果が出せていけるのが一番やっぱり嬉しいことかなと思うので、
うん、
皆さんもぜひこれからもあの猫好きさんの写真をあの自分の目の保養としてもあの楽しみにしていただきながら、
うん、
ご自身のダイエットの参考にもされるのはとても良いんじゃないかなと、
うんうん、
写真を見てて思いました、
うん、なんか余裕があったらなんかちょっとしたレシピ書いてもらったりねしていただけたら、みんな参考にして、あ、うち今晩これにしようとかいう風なのが出てくるかもしれないので、
まあ、あとは腸に注意っていうことで、あの割と猫好きさんやっぱりあのサイズをすごくしっかりコンパクトにまとめてらっしゃったりして、うん、種類たくさんっていう形にしてくださっているので、
うん、
同じものを3倍とか作って3倍食べちゃうとアウトなので気をつけましょうねっていうことで、笑ったっていうことはちょっとそうなっちゃうな俺って思ったっていうことですよね。
そう、作るときどうせ作んならまあこれぐらい作っとけばみたいになっちゃうのがよくあるパターンです。
作ったら分けて食べてくださいね。
あ、そうね、何回かに分けて食べるとかすればいいんだよね。
そうです、
どうせ作んならっていっぱい作って、どうせ作ったんだからっていっぱい食べちゃいけないんですよね。
で半分と思ったら4分の3食べちゃってるとかなるん
だよね。そうなっちゃうんですよ、
ね、
要注意な感じがしますけど、まあ、食べて動いて痩せようと思いました。
まず、あ、思った。
いやでも、
ね、
あのメニーなのは、あ、こういうことかっていうのはよくわかりました。
ちょっとあのとても分かりやすかったですよね。
うん、ぜひ皆さんもチェックしていただいて参考にしていただけるといいと思います。
また、
はい、そして料理は試合じゃないということです
げえ恥ずかしい。はい、ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いない部屋の中、何度も探した僕は